とにかく声をかけて様子を見よう。みんなプレーしたいはずだから。スー・ブロディ元スコットランド女子代表。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。ちょっと今声が枯れてまして、これ昔の落語家桂文楽、昔の今日は風声でございましてってよく言ってましたけれども、多少聞き苦しいかもしれません。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。ゲストは元桜セブンズおよび桜フィフティーン日本代表ですね。でフランスでもプレーを続けた富田真紀子さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月リーグワンのプレーオフ出場の上位4チームが決まりました。ワイルドナイツ、ブレイブルーパス、サンゴリアス、イーグルスです。プレーオフトーナメント5月18日19日秩父宮ラグビー場で準決勝が開催され、3位決定戦は25日に秩父宮ラグビー場、決勝は5月26日国立競技場で行われます。元日本代表で NEC グリーンロケッツ統括に所属する田中文明が4月24日東京都内で記者会見、今シーズンをもって現役を引退すると発表しました。39歳、ワールドカップに3大会出場して75キャップを獲得しています。先日静岡ブルーレプスの矢富勇樹も今季限りの引退を発表しています。こちらも39歳、ジャパンで16キャップですね。ラグビーのクラブのワールドカップ2028年にスタートする見通しになった欧州のメディアしきりに報じました。一部こう異論も出てるんですけれども、原則こうその方向で進むと思います。4年に一度開催、16チームが参加する計画です。ヨーロッパ南半球に加えて日本からも参加する方向で、調整がされているということです。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
走り続けて次を作る、それを僕たちはリサイクルと呼ぶ。
未来を作り出せ、リサイクルのその先へ。 We call リサイクル西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストは7人制と15人制の元日本代表富田真紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
略歴を私の方から、1991年8月に岡山県で生まれました。で千葉県で育って、はい、中学3年世田谷レディースに入りラグビーを始めます。東京アトミ学園高校1年の時に、オーストラリアへ留学をして現地のクラブチームでもプレーをしています。その後早稲田大学国際教養学部に進んで、大学2年の時にはスコットランドに留学で、卒業と同時にフジテレビへ入社します。高校時代から15人制と7人制の、女子日本代表に招集されました。7人制日本代表桜セブンズのメンバーとして2016年の、リオデジャネイロオリンピック、10位その時の1位ですね。で7人制では2009年2013年のワールドカップに出場、15人制で2017年アイルランドでのワールドカップにも参加しています。この辺も後で伺います。15人制で5キャップ、7人制で25キャップ、堂々たるジャパンですね。2019年長野ブルーエンジェルスで日本一、静岡のアザレアセブンにも加わっています。で2021年今度フランスへ旅立って、一部リーグのロンスラグビーフェミナンポーという都市のクラブ、男子ももちろんありますけれども、でそこでプレーをします。で本年1月現役引退を発表。 をしました。で今はまあフジテレビで勤務を続けてるということですね、はい、本当に濃厚な濃密なキャリアで
ありがとうございますややこしくてすみません。
まずどっからいきますかね。オリンピックからいきましょう、
うん、
2016年、まあ、オリンピックに出場する。これはやっぱオリンピアンであるってことはね、うん、本当人生の、まあ、誇りだと思うんですよね。あのよくこう近所の子供に自分が年取った時に自慢できるブレザーを見せられるっていうのをよく、ね、言いますけれども、でもあれあの時、2試合目でしたかね、
うん、
脳震盪、
はい、
まあ、ひどい脳震盪ですね、まあ、はい、はっきり言うと。でせっかくの保護舞台なのに割と早めにこうもうプレーはできなくなった、
うん、あっという間でしたね
今思い出しますかそのこと。
はい、いや6年かけてやっとリオ行けたのに、うん、1試合目はフル出場して、まあ、ボコボコにやられ、うん、2試合目の開始30秒ぐらいにやられたん で、 そうです、
ね、英国、まあ、いわゆる英国ですね。
そうですそうです、
あのグレートブリテン、
グレートブリテンのチームにちょうどハイボールキックのハイボールキャッチで脳震盪になって、でも絶対に寝たらすぐ起きるみたいなのずっとその勝浦の合宿とかでももう死に物狂いで起き上がってきてたんで、起きなきゃやばいって思って起きてたらもう小鹿みたいな感じでホロホロホロしちゃって、私は全然記憶ないんですけど相手側のチームに手出して立ってたっていうのでもう完全ドクターストップ。でその日のうちに選手村も退村しなきゃいけなくなって、気がついたら選手村の外にいたっていう感じで、その代わりその時に持ってたパスとかを全部新しい人にチェンジするっていうので、こう入り口と出口がバラバラで、うん、その次に入る人とも会えず、うん、頑張ってねって思って、うん、あの選手村を退村したすごい苦い記憶ですね。
一戦目はカナダでしたよね。
そうですそうです。
でカナダはまあ強い、
はい、
で、すごい張り切った英国、うん、マクレートブリテン、
うん、
いきなり、
はい、こんな一瞬で終わるんだっていうのはすごい感じましたね。6年かけてこの30秒で終わるんだみたいな、うん、感覚があったので、やっぱりでもそれでも目指す価値があるあのオリンピックだったなっていうのは思いますね、うんう
ん、その次の年ね2017年、今度15人制で、
はい、
ラグビーのワールドカップアイルランドでしたね、うん、
はい、
会場がフランス戦ですか。
そうです、初戦のフランス、
これもすぐですよね。
そうですね、
何があったかというとレッドカードをもらいました、
はい後半20分ぐらいに相手にちょうど、うん、タックル入れるっていう瞬間に、キャッチした瞬間にタックルいけるっていうので、相手の顎に私の肩が入ったっていうので、うん、その場でもう一発レッドカードを食らい、うん、レッドカードみたいな、うん、レッドカードを今まであんまり食らったことがないんで、レッドカードって なんだっけみたいな感じで、その試合でいきなりもう出れなくなり、その翌日にジュディシャルっていう、うん、そのジャッジメント、このレッドカードが何になるかっていう会議っていうかがあって、うん、裁きがあって、うん、その時に英語でめっちゃ説明しましたね。当時のジェネラルマネージャーの矢渕さんと一緒に2人で行ったら、うん、10人ぐらいの裁判官みたいな方がいて、うん、なんかカメラにも撮られてて、うん、なんか4人ぐらい私の状況を見る人がいて、うん、私はオリンピックでこういう思いがあったから、うん、次は15人制で見せてやろうって思ってやったので、本当に好意はないですみたいな説明をひたすら弁明して、本当は6試合出場停止だけど、うん、その気持ちをというかなんか汲み取ってくださったおかげで3試合の半減して3試合試合出場停止になり、一応最後の香港戦は出れたんですけど、うん、一番きつい試合にはチームのためにできなかったなっていう、
まあ、上位こう食い込んでいくための試合に出られなかった、
はいはい、決勝トーナメントに行くための大事な試合には何も貢献できなかったんで、こう大舞台でやらかすみたいな、
うん、いやいや、これはでもね経歴で言いましたけれども、もう高校の時からジャパンに選ばれて、
うん、
まあ、海外にも自分でどんどん留学をしたり、ね、こうそういう経験を積んで本当にいよいよその舞台が来て、まあ、こういうことが起こる。で、こういうことまあ起きない方が良かったんでしょう。多分ね。しかし、
その方がいいですね。
しかし、今思うとね、これなんかこう、ちょっと人生に深みが出ますね、これ。
いや、そうなんですよ。
やっぱその後の生き方変わるでしょ。
変わりますね、なんかこんないっぱい失敗してきたから、 同じような失敗繰り返さないようにしようっていうか、うん、こっから本当に学びますね、うん、なんでこんなにやらかすんだみたいな自問自答する日々がいつも始まってたんで、だからこそ人と違う生き方をしようっていうのは、うん、そこから思いになりましたね。
繋がるんだろうなと想像するんですよね、はい、でやり残したことがあるっていう感じもちょっとある、はい、多分フランスへ行くっていう動機なんかもそういうのありますか、関係してますか。
もう本当にそれが、うん、あの17のアイルランドの時に、う
ん、フランスです
ね、相手がフランスだったんで、うん、大きい大会でこうミスばっかしてたんで、うん、何かこの日本代表としてももちろん東京オリンピック出たいし、うん、オリンピック出たいってずっと思ってたけど、なんか拭いきらない何かがあって、うん、そうなった時に何だろうっていうのが、まあリオのあれは東京で返さなきゃいけない、うん、だけどそこに一番引っかかってた何かっていうのが、まあ、フランスだったんですよ、うん、リオ行く前のワールドシリーズの昇格大会でもフランス相手に私たちは昇格できず、うん、初めてワールドシリーズに出れたのがそのリオの年だったりとか、いろいろ自分たちの壁になったのがいつもフランス代表だったんで、なんだよと思って、うん、フランスの記憶を自分の中で新しい記憶にできたら、なんかこの自分の失敗が上書きできるのかなって、
うん、フランス戦の出来事をフランスで上書きしていくっていう、
あ、そうですそうですそうです、うん、なんかもうフランスイコールレッドカードの国って私にはなっているしなんかこの今後ラグビーを引退したりとかするにあたっても、なんかこれで終わってたらフランスっていう国も嫌いだし、なんか自分のラグビー人生もどんどんなんかマイナスな方ばっかり目に入っちゃうなと思って、そこを塗り替えられるところで、しかもラグビーが強くて誰も行ってないところっていうところが一番私にはピンときて、あ、じゃあフランスはフランスで返すしかないって思って行くことに決めましたね。
それまでまあどっちかと英語の世界、まあ日本語を除けば英語の道を歩んでたわけですよね。で確かの大学の学部も英語で結構授業をするような、
そうですそうです、大学でも留学したかったんで、うん、英語で卒論も書きました、
そこにまあ学んでたんだけど、はい、今度全く違う、うん、まあ、フランス語難しいじゃないですか、私の
超難しいです、うん、
でまあ2021年ですか、あれ、
はい、
に行く9月に発表があった気がする、はい、でその後行ったんですよね、
はい、
でもその間これあのリスナーの素朴な疑問はフジテレビに勤めてるんじゃないかっていう、
あそうなんですよ、
これはね、あの私の責任で言いますけど、フジテレビはまあ務めを果たしてましたね本当にいい人を取ってちゃんとそういう経験をさせる、
いやめちゃくちゃラッキーだったなと思う、その時は何もでもなかったんですけど、うん、もう単純に私がもうオリンピックも出たいし、うん、このままラグビーは諦めきれないからって言ったら、うん、じゃあやれるだけやってこいっていうので、うん、どこに行くんだってフランスで、え、フランスみたいな感じで、うん、まあ、でもお前はラグビー引退したら帰ってくるんだから、じゃあ頑張って行ってこいってなって、まあ送り出してくれた感じで、うんうん、今はもう社畜のように働いてるんですけど
でまあ行ってみた、まあ、ポーっていうとこですね、
はい、
まあ、私トゥールーズで、まあ、ワールドカップで会いましたけど、うん、
はい、
ポーっていうのはあそこトゥールーズから2時間ぐらいですか、
はい、そうですね、はい、もっと西に行ってスペイン寄りの方なんですけど、うんうん、
まず一つはそこのクラブに入るわけですよね、
はい、
で多分女子の選手はナショナルチームの選手を除けばアマチュアですよね、
はい、
最初は学生ですか、最初は。
あ、そうです。なんで最初は、そもそも、英語通じるから大丈夫だよって言われて行ったんで、うん、着いた瞬間に全然英語通じないじゃんってなって、なんでフランス語勉強しなきゃいけないってなって、その時は学生として、毎日、その大学にある第二外国語としてフランス語を勉強する学科みたいなところに入って、うん、朝トレーニングしてお昼間6時間勉強して夜ラグビーするっていう生活を1年間やり、その1年間で働けるこうレベルみたいなフランスレベルがあるんですよ、うん、それを習得してから2年目以降は現地で働きながらラグビーしてました。
それがワイナリーですよね。
あ、そうですそうです、
醸造所、
はい、
要するにワインの会社で何してたんですか、
はい、ワインの会社で主に販売と、うん、あとまあブドウを普通にみんなで一緒に取ったりとか、うん、あとまあ日本のマーケットに私たちの田舎のワインを入れられるようにっていうマーケティングの方、輸出の方を担当してたんですけど、もともと私のラグビーチームのスポンサーがワイナリーだったんで、そのワイナリーが私に就労ビザを出してくれるおかげでラグビーできたんですよ。っていうのも学生ビザでそれ以上出せないってなって、松島幸太郎選手とかはラグビーでフランスに行くときに スポーツビザを出してもらってチームに、うん、そこで行けるんですけど、うん、女子はアマチュアなんで、なプロのスポーツビザっていうのは出ないんですよ、うんうん、だけどプロのラグビー選手女子選手もいてっていう環境でプロの選手とアマチュアがミックスした状態でラグビーしてるんで、女子の海外選手はビザ問題が一番引っかかるんですよ、うん、で一番理解のあったワイナリーがじゃあ日本人のその女性に出してあげるっていう風になって、うん、そのおかげでこのワインとか全く無縁の人間なんですけど、うん、ラグビーなんてやっぱビールなんで、
うん、そうですよね、う
ん、全然ワイン飲んでこなかったんですけど、行ってから結局デザートワイン、甘めのジュランソンワインっていうのが私たちが基本的に醸造してるワインで、それが実は今回日本に入ることが決まったので、うん、あのやっと日本でもいろんな人に買っていただけるんじゃないかなと。
つまり業績を残したわけですね。
ね、いやでもそうでもしないと帰れなかったです。そうでもしないとあのフランス離れられなかったんで、決まって今格安と山屋さんに入ってるので、ここから少しずつ私たちが積んだワインを日本のまず家族と会社と近いところから、
うん、そうするとまあ社長さん喜んだでしょうね。ラグビー選手ちょっと雇うかと思ったら意外と日本の市場を開拓したっていう。
いやそうなんですよ、めっちゃあのすごい気に入ってもらってるので、うんうん、これからも私も日本でいろんなジュランソンワインを普通に買っていろんな人にあげたいなと思って、うん、今度持ってきますね。
でもやっぱりこうフランス人のワインにかける情熱と誇りっていうのは、うん、多分すごい深いところがあるでしょう。
そうですね、なんかこう特に天候によって本当に左右されるものなんで、うん、自分たちでコントロールできないところでいろんな被害が出る、うん、なんで本当に細心の注意を払ってやってますし、うん、いろんなところのワイナリーって基本的に機械を使って取るんですけど、うん、私たちは全部手摘みで取ってるんで、うん、1200ヘクタールぐらい私たちのワイナリーあるんですけど、うん、それを全部手摘みで取ったりとかするそういう丁寧な、うん、ワイナリーだし、まあ、田舎にしかない、うん、あのスタイルだなっていうのはあります、うん、しかもピレネー山脈のそばにある麓にあるワイナリーなんで、毎日1日に 2,3 回普通にバーってスコールみたいな雨が降るようなエリアですし、だけどスペインから吹いてくるフェーン現象の風がすごいブドウを乾かしてくれるおかげで甘いワインができるっていう風に言われてて、もう天候で私たちのワインは成り立ってるんで、できるだけ自然な状態で環境にいいっていうのを目指してて、土壌とかも悪くならないように環境に一番いいっていうラベルももらってて、そこでなんでこんな私ワインのですか、
ワイン会社の候補
もしてなんか私もなんかあれみたいな、
なんでしたっけ、フランス語で強度のテロワールでしたっけ、
あテロワール、
テロワールって強度って意味ですか、ふるさととか、
そうです、私たちのエリアの例えばジュランソのテロワールっていうふうに言われてる。
でこれラグビーっていうのをあのフランスの方をこう調べてると、うん、そうテロワールって言葉よく出てくるんですね。
あ
つまりその自分の土地のためにラグビーのクラブも戦う、
あそうです、そうです、
その教会の壁を守るために戦う、はい、そういうイメージってやっぱありましたか、
は
い、
そうですね、うん、もうロンスだからずっとロンスみたいな、うん、もう絶対他のチームに行くなんて考えられないみたいな考え持ってる人が多くて、うんうん、例えば他のチームのトゥールーズとかボルドーとかパリのチームに行くとはもうなんやねんあいつみたいな、うん、もう友達じゃなくなるみたいなぐらい本当にロンスが好きだし、すっごいこんな田舎で女子の一部リーグに入ってるチームってロンスしかいないんですよ。他のチームはもっと大都市でやってるんで、うん、そもそも大学もたくさんある、就職先もたくさんある、だけどポーでやるからに意味があるっていうので、うん、ポーらしいなんか自由度っていうか、うん、もう本当にフランスのザ田舎みたいな人がみんなラグビーしてるんで、うん、もう仕事とかもみんなもうなんか毎日鳥の餌やってる酪農家だったりとか、うん、毎日牛乳を牛から取ってるみたいな、そういう酪農系の仕事してる人ばっかりだったんで、うん、みんな一日中朝4時から6時まで仕事してから7時からグラウンドに来るっていう、もうめちゃめちゃ体力鬼なのに、うん、もう試合ではもうすごいタックルして、うん、誰よりも一番飲んで帰るみたいな、酒も強いんですよ。
私そこ興味深いですね。つまり まあ、高校生の時オーストラリアに行ったり大学でスコットランドに行ったり、うん、まあ、ジャパンでも遠征をたくさんして、うん、
はい、
でフランスというところに初めて腰を据えて、
うん、
フランスのラグビーは何かという前にフランス人というのは何かというか、
うん、
まあ、ポーの人たちって言った方がいいのかもしれないけども、うん、あるところのインタビューでも生き方が本当にみんな生きたいように生きて自由だと、うん、
はい、
しみじみそう思ったっていうようなことを。い
や、本当自由ですよ。
そのね、自由、私はもう自由を追求して生きていきたいんで、そこを聞きたいですね。
あ、
で一方でフランス人はすごい個人主義だっていうよく一般的評価があるじゃないですか。
はい。
だから自分らしく生きてるってことですか。
うん、我慢とかしない。
いい
ですね。だからこそ、こうラグビーのチームとしてこれから作っていく規律とか考えるとめちゃくちゃ大変でした。規律っていうものがないんで。うん、そもそもルールを守る、ルールは守るためにあるじゃないですか、
うん、
ルールは破るためにあるみたいな感じの考えてる人が多いんで、どうやって、私も結構リーダーグループに入ってたんで、うん、どうやってみんなに納得した言い方でとか、うん、どうやってみんなから意見を聞いてもらえる選手になるかっていうので考えた時に、一番最初はやっぱりラグビーのために行って、ラグビーのために語学学校に通ってたんですけど、もうそれだったら、いやお前は特別だしみたいな、同じ土俵に入れてくれないんですよ。
うん、
なんでこのチームでちゃんと認めてもらうには、みんなと同じように働かないといけないなって思ったのがきっかけで、
うん、
まあ、働くことになったんですけど、うん、
働いたら変わりましたか、みんな。
働いたらみんなちゃんと見てくれました、
うん、
なんか今日何してたのっていう話毎日するんですけど、うん、その時に、まあ、普通に毎日8時間勤務してたんで、うん、朝8時から夕方5時半まで毎日働いてたんで、あのそのままみんなグラウンドを集合してっていう、うん、あのグラウンドに集合するあの時間で、あ、今日もよく頑張ったねみたいな、うん、で今日はこんなことがあってとか言って、なんか私もみんなの前だとなんか泣いたり、今日職場でいろんなことあったんだよとかって言ったりとかすると、あ、じゃあラグビーで頑張ろうよみたいな、チームの輪に入れてくれたっていう感覚があって、まあ、1年経たないと、まあ、そもそもフランスってフランス全土で一部リーグってプレーするんで、バスで片道10時間ぐらいかけて行って試合して10時間かけて帰るみたいな、そもそも1年間のそのスケジュール感も1年やってみないと、体のストレスだけじゃなくて気持ちのストレスも全然違うんですよ。なんで1年やってやっと慣れたからこそ、2年目に、あ、じゃあこうしなきゃいけないっていうのが見えたんで、うん、
昔あのパリに住んでるアメリカ人の本読んだことあるんですよ。スポーツ全く関係ない本なんですけど、意外とみんな孤独だってんですね。
あ、
つまりフランス人っていうのは新しい友達を必要としてないって言うんです。もう友達だらけで、親戚とか、
はい、
こう、うん、もう十分もう成り立ってるんで、
うん、
だから新参者が来るとこちらからアプローチしていかないと、
うん、
ずっと扉は開かないんだっていうようなことをアメリカ人が書いてて、
あ、もう本当その通りです、うん、全然誰も絡んでくれないんで、私から必死に拙いフランス語で喋るしかないし、うんうん、私がもう喋れないから英語で喋りかけようとすると、うん、みんな聞いてくれないんですよ、うん、まあそれは多分ポーだからだと思うんですけど、うん、お前努力してないんだからそりゃ通訳しないよみたいな感じだし、うん、対等に会話するにはフランス語喋れないと、
うん、やっぱりね、
全然対等にならなかった。
まあそうでしょうね。
っていうのが、
でそれは例えば大学の時スコットランドにね、でラグビーをする、うん、また違いますか。例えばスコットランドとフランスは何が違うんですか。
スコットランドは、うん、もう本当に毎日雨で頭行ききってるなっていうぐらいラグビー好きじゃないと本当続けられないぐらい、うん、毎日泥だらけで帰ってる感じだったんで、
寒いしね、
寒いし、うん、太陽もないし、うん、それがすごい難しかったなっていう印象で、例えばそのラグビー中はこんな暗くても、なんか飲んだら、え、こんなキャラクターなんだみたいなのがすごいスコットランドの島国だなって感じで、うんうん、フランスはすっごい雨降るけどすっごい晴れてる日あるし、
うん、
もうなんかみんな機嫌波がすごく激しくてあ、こんなに自由でいていいんだって思いました。なんか
やっぱ、ね、そう、自由に戻りたいんですけどね、
はい、
さっき言ったようにルールは破るためにやるんだ、規律は難しいんだ、
うん、
じゃあ試合めちゃくちゃかって言ったらそうでもないじゃないですか、
はい、
ちゃんと試合するじゃないですか、
はい、練習中ひどいのに試合は頑張るみたいな人もいるし、うんうんうん、試合終わったら本当にその10時間の移動時間をどう過ごすかって変わるんですよ。やっぱり勝ったら10時間はあっという間だけど、うん、負けたら10時間ってもう1日ぐらいに感じる、うん、
バスに乗って帰るわけですね。
はい、あの大型バスでもう酔うし、うん、でしかも 着くのが大体深夜2時とかになってから、うん、その日の朝8時からみんな仕事してって感じなんで、なんかその10時間をどういう時間にするかっていうのは私たち次第だっていう感じだし、うん、もうびっくりするのは試合の前の円陣に、うん、なんか誰殺すのみたいなぐらい、うん、いきなりみんなパーンってスイッチ入って、うんうん、お前ら何のためにラグビーしてんだみたいなことをもうすっごい汚いフランス語で言い合ってて、うん、なんかもう憎み合ってんですよ、うん、ですごい泣きながら試合に入る人もいっぱいいるし、なんかもう殴り合いの喧嘩始まるんじゃないかっていうぐらいの気性の荒さを試合の前に作るんですよ、
うん、
だから試合に入ったらなんか練習で見たことないタックルとかするし、うん、それちょっと練習でやってくんないって普通に私は思うんですけど、
彼女たちは練習でやる必要ないですよね、試合でやればいいと思って。
そう私はそれがいや練習でやんないと試合で出ないでしょって、うん、私はラグビーの日本代表ではずっとそういうの学んできたのに、うんうん、それが通用しない社会だったんで、どう試合にピークパフォーマンス合わせるかっていうのだからこそ、本当は試合、練習試合の前日とか絶対キャプテンズラン来なきゃいけないけど、まあ、仕事で来れないみたいな人もいるし、本当に試合の日にもう40分前のあのアップに全員集まるかどうかみたいな感じなんで、仕事もあってその日の朝にもう酪農のこの鳥の世話とか全部してからいきなり飛行機で飛んできて間に合うみたいな子もいるし、本当にラグビー好きでやってんだなっていう、じゃないとこんなスケジュール何年もできないんで、なんかなんでこんなにラグビー好きなんだろうってぐらい頭行ききってるなって思ってずっと見てました。いい
ですね、もう確認ですけど、一部リーグですよね。
一
部リーグの、まあ、本当トップではない。はい、つまり、大都市の代表選手がうようよいる、はい、ゴロゴロいるチームではないんですね。
はい。
ということは、おそらくジャパンの富田さんだったら、うん、十分通じる、ね。
はい。
で、おそらく日本代表でも、うん、このぐらいだったらもう、全然戦えるっていう感じでしょ。
はい、
一応は。
そうです、そうです。
だけど、その、なんか人間の一人一人の凄みがあるわけですね。こう。
そうなんですよ。試合。
プレーのレベルとまた違う。
試合の前日、必ず赤ワイン飲んでからじゃないと試合できないみたいな人もいるし。
うん、昔のラグビー選手。
本人の、なんかルーティーンがみんなそれぞれあって、うん、それをこっちが邪魔してはいけないっていう。うん、
でも、そのさっき言ったね、試合の直前になると、もう、はっきり言えば、野獣のようになるわけじゃないですか。
うん、
でまあ、日本ではドーベルマンの愛称をいただいた富田真紀子だけどね、その姿を知ってたら、例えばワールドカップのフランス戦の前の日本ももっとこう気合い入れるべきだったとか、例えばね、反対から言うとレッドカードもらうぐらいの、あの時にその前にも何発も言ってたじゃないですか、いいの。あれは正しかったんですよね。つまりそれぐらいでいかないと、あの連中は、うん、その止まらない。
いや、そうですね。うん、いや、それぐらい私たちも気持ち的にもいろんな準備はしてきたけど、うん、やっぱりあっちに行って思うと、ここぞっていう時の、うん、なんていうの、スイッチとかが、多分普段なんかストレスとかをちゃんとためずにやってるからだなってすごい思いました。
なるほど。
やっぱりストレスを日本だと、うん、日本の社会だと、ためてためてためて爆発するみたいなこと結構多いじゃないですか。うん、普段ためないからこそ、本当の 100% が出るんですよ。
なるほど。
だからそれはフランスにいてすごい感じます。
だから意外とチームスポーツで怖いんですよね。つまり、
はい、
自由に普段、うん、個人主義で生きてる人がその時だけ集団になるから、
はい、あ、そう、
そのエネルギーがすごいんだよね。
結束力、
これはね、侮れないですね。日本人はなんとなくですけど、まあ日本人というか日本で生まれ育った、
うん、
この社会に長く暮らした人ってのは、うん、どうしても日常でやんわりと集団主義、同じものを前提としてこうね、同じ場所にいるんだっていうようなこう感じでみんな生きてる。うん、
出る杭は打たれるみたいな。
よく日本語はなぜ主語がいらないのかっていう本読むとそういうことが書いてありますね。うん、私はってわざわざ言わなくても通じ合えるんだ。
うん、
日頃個人主義で生きてる人が試合の直前に急速にエンジンでまとまって野獣とかす、
うん、
この恐ろしさ。
いや、そうなんですよ。だからそれこそ、うん、嫌いとかっていうことすごい言うんですよ。私はこれが嫌いだからやりたくない。うん、
ああ。
私はこの練習はこれがいらないと思うから嫌だ、
うん、
でも何のためにじゃあこの練習しなきゃいけないのかっていう、うん、なんかちょっと一段階上の会話はできるなっていうのを、うん、なんで嫌いなのってところも本当に突き詰められるし、うん、仕方なく上が言ったからやるみたいな、なんかなーなーなことはないんですよ、うん、もうやらないってなったらマジでやんなくて、もうブロンコとか本当にやんないんですよ。
あのきついこうシャトルランみたいなでしょ、
はい、シャトルランの測定とかも本当にみんな全力出さないんで、 SC コーチもやる意味がないってなっちゃうぐらい、そこに必要性を感じてもちろんやってる選手もいるんですけど、そこの統一感がすごい難しくて、嫌なものは嫌って言うから、例えばご飯食べるものも嫌なものは嫌、なんか無理しないんですよ、毎日の生活で。無理しないからこそ
カーンと
カーンって。
でその野獣のエンジンの時にドーベルマン、日本列島のドーベルマンはどうしてたんですか？
ドーベルマン
同じようにわーって叫んでた。
いや私全部わかんなかったんで何言ってるかわかんなかったんで、
誰をこの人憎んでるかわからない
みんなの顔色がかがいながらなんかこう険しい顔してきましたでもそれぐらいこの思いがあるんだなって思います。みんな
なるほど
思いがないとできないようなスケジュールで、もう3週連続で試合っていうのも続いてるし、なんでラグビーしてんだっていう思いはみんな日本人と同じぐらいやっぱりある、
ね、今やっぱ興味深いのはね、いつも私がこうずっと、まあ、研究というか本も書いた大西哲之助さんっていう、まあ、昔のね、あの人がいつも言ってたんで、やつらはね、まあ、外国人ですね、イメージ、もう試合前のロッカーになったらジャパンを、日本人を殺せって言ってね、ものすごい野獣になるんだって、なのに日本の方がね楽しもうなんて言ったら勝てるわけないんだって、で日本はジャパンは試合の2日前にも心を作り上げて、それでも望んでいくんだっていつも言ってましたね。であの人は戦争で気づいたらしいですね。イギリス軍とやり合った時に彼らが敵を目の前にした時の野獣ぶりにやっぱりそうでしたね。そういうことでしょう。だから
すごい思い出しました、私たち唯一ステッドトゥールーザンっていう、
トゥールーザン、
女子一部リーグで大体毎年優勝してるようなチームに1回だけ6対3で勝った時試合があって、もうそれが一番私の中での一番の思い出なんですけど、あの試合は私たちのローンスのホームのグラウンドで行われて、しかも土曜日の夜8時、しかも2月ぐらいだったんで、めちゃめちゃ寒かったし、もう全部車も凍ってる感じの、もう吐いた息は全部真っ白っていうところでやってて、あの試合でもうグラウンドももう泥だらけ、毎日雨も降るし乾く瞬間ないんで、白い私たち の、あのパンツなんで真っ黒でっていう試合があったんですけど、あの時いつも例えばスクラムラインアウトを組む時のセットプレーの時、いつもあいつ殺せって言ってから確かにタックルしてました。それが私たちの言葉で、なんかノミネートが殺せっていうい
いですね、いいですね。フランス語でなんて言うんですか、殺せって。
チュエエールって言うんですけどチュエラーとか言って言って、はい、確かにあの時のなんかみんなの目は凶暴。
あ、そういう試合があったんですね。スタッドトゥールーズなんて、まあトゥールーズのチームですよね、つまり、
はい、もう代表がゴロゴロいる、
勝ったんだ
チームに、
ポジションその時は、
あの時の12番で、もう全部のタックル絶対タックルし続けようってなって、もうずっとディフェンスだったんで、うちらは1個のチャンスしかないよねって言ってて、お互いトライが取れない試合で、どうディフェンスでペナルティをしないか、どこまで規律を守れるかっていうところで、
やっぱそこには規律出てくるんですね最後ね。だから
あの時出たんですよね私もびっくりなんですけど、
富田真紀子さん、まあ私なんかもうジャパンのこれだけのキャップがある人なんで、知ってることを前提に喋っちゃうんですけれども、皆さんが一応確かめますね。つまり中3でラグビー始めた、
はい、
それまでバスケット部、
はい、そうです。
お父さんが関西学院大学のキャプテンだった。
そうですね、でも父親に強要されることはなくて、父親しょっちゅう人体とかも切ってたんで女性がラグビーなんてみたいなぐらい、そういう家庭だったんで、ラグビーには本当に無縁だったんですけど、バスケでしょっちゅうファウルしてたんで、当時中学校2年生ぐらいの時に1年間で12センチ私一気に身長伸びちゃって、オズグッドっていう成長痛で接骨院通ってて、接骨院の先生に、そんなにファウルすんならラグビーあるんだよみたいな、ラグビーやってみたらって言われて、ラグビーってあるんだってなって、
まあ、最初からファウルしてたわけですね、だから
いや結構頑張ってあれしてたんですけど、ファウル多かったんで、初めてそのグラウンドに行ったら すごいと思って、うん、その要は私はバスケ部のもう縦社会の一校への先輩にもテント丸だけでメールも返すし、うん、絶対に先輩よりも先に帰っちゃダメ、水も飲めないみたいなバスケ部でずっとご機嫌ようの女子校の世界でずっと生きてたんで、ラグビーに来て上下関係がないし、うん、ママさんも中学生も本当に一つのボールだけを追いかけてて、その絵にすっごい感動して、うん、何なんだこのスポーツは、うん、って思って、毎週日曜日の世田谷レディスってところしかその当時はラグビーできるところがなかったんで、うん、平日はなんか自分で走るトレーニングしたりとかして、うん、週末の日曜日だけお父さんと一緒に、うん、じゃあラグビー行こうって言って連れてってもらって、うん、お父さんとしょっちゅう公園でスクラム組んでました。
ロックだったんですよね。そうなんですよ、関西学院で。
ラグビーはタックルよりもスクラムじゃっていう感じで、スクラム姿勢できたらタックルできるようになんやみたいな。
まあ、そうですね、正しい。で、まあ高校でもうジャパンに入るんですけど、で早稲田大学を選ぶ。これまあイメージとしてはちょっとラグビーが強い大学だなみたいな。
あ、もうちょっとじゃないです。
盛んだっていう、やっぱりそのイメージがあった。
はい、もうラグビーをやりたかったし、うん、英語を勉強したかった。うん、で留学ができるとこってなったら、うん、もう早稲田の国際教学部しかなくて、うん、ここしか受けなかったです。
はい、まあ、やっぱりはっきりしてますね、こうね、どんな時もそれがいいんですね。
はっきりするしたいタイプです、ね、グレーゾーンとか苦手なタイプ
で早稲田大学に入学してラグビー部に入ろうっていうことは考えたんですか。
あ、そうです。なんで入学式のスーツのまま、うん、そのまま上草のグラウンドに行って、うん、
そのまま行った。
女子部員としてラグビー部入れてくださいっていうふうに言ったら、うん、後藤さんっていう、うん、早稲田クラブの、
はいはい、この番組を出てくれましたもん。
方が、うん、お前体重何キロだって言われて、うん、その当時なんか50何キロですみたいなこと言ったらはみたいな感じで、そんなんでラグビーできんのかみたいなこと言われて、うん、もう一回出直してこいみたいな感じで言われたんですけど、うん、その後1週間後もまた行ったりとか、うん、あ、でもその3日後も行ったっけな、なんかそんな感じで、うん、もうとりあえず顔覚えてもらおうと思って、うん、行ってたらグレー&ホワイト GW っていう、うんう
ん、田村元編集長のふるさと
準体育会 の、はいはい、のチームがラグビー部と一緒に毎週日、うん、水曜日に合同練習してるっていう話を聞いて、うん、あ、じゃあその練習参加させてくださいって言って、うん、GW にじゃあまず入るっていうことになって、うん、GW に入って3年ぐらいやってて、最後私が大学4年生の時に、うん、ずっとこういう活動してたんで、うん、お前もうどうすんのみたいな、夏合宿とかどうすんのみたいなことを後藤さんにその時監督で言われ て、うん、
監督になって、その後に監督になって、
はい、後藤さんに、いや、もっとちゃんとやりたいと思ってますって言ったら、じゃあ夏合宿来いって言われて、うん、早稲田のラグビー部の菅平合宿に、うん、私は顎がその時折れてたんですっごい大きい白のなんか絆創膏を顔につけながらいつもここから血が出て産んでるんですよ、私。産みながら早稲田の1ヶ月の菅平合宿に参加させてもらったりとか、うん、
病院のドーベルマン、ええ、
それもだからドーベルマンができたのもその時のコーチだったメカルさんとかに、うん、メカル慎吾、はい、教えてもらって、やっぱりタックルとか自分の強みを言葉にしないと自分のものにならないからっていう話で、一番ピンときたのが、あ、ドーベルマンっていいわってなって、その普段は凛としてて人を襲うなんてことないけど、やばいとか本当になんか必要な時に凶暴になれるっていうところが私にはピンときて、ドーベルマンってピンときた瞬間からしょっちゅう YouTube でドーベルマンのなんか動画とか見てました。これをイメージしてやろうみたいな。
なるほど。ドーベルマン誕生秘話ですね。
はい。
で、その早稲田、まあ、その後藤、当時のコーチかな、
はい、
が、多分、ちょっとこう、ツッケンドに行ったのは、彼はそういう、ね、偽薬家ですから、本当は分かってたのね、こう気持ちは。当時、こう、体制としてやっぱり、
そうですね。
入れられないで。
女子でラグビーやりたいって言ったら、え、ラグビー、女子やるのって言われた時代なんですけど、もう今じゃもう何年も経って、あ、女子ラグビーねって言われるようになったりとかしたのが本当にこの時でしたね、う
ん、まあその本当の、ね、最初の、
はい、
で早稲田大学に女子のラグビー部がこの春誕生して、今もねこの4月から活動を始めた
横内里監督が、ヘッドコーチが頑張ってます、
うん、結構その関わるというか少しその動きに まあ、支援するというか、そういうことはしてたんですか。
ちょうど3年前ぐらいからてか、まあずっと早稲田のラグビー部に女子部員として、うん、ラグビー部でもいいし、うん、この大きい歴史的な大学にラグビー選手として女子が入ることにすごく意味があると思ってて、っていうのもやっぱ女子ラグビーってラグビー強いともう今じゃアスナビで就職できたり、まあいろんな選択肢あるんですけど、文武両道ってとこだけはラグビーの私は強みだと思ってるんですよ。男子でも文武両道の人がやっぱり活躍してるし、ただラグビーだけしてきてないみたいな選手が活躍できるのがラグビーだと思ってて、それを女子でも作りたいっていうのはずっとあったんで、伝統校が女子のラグビーを応援するっていうことに意味があると思っていて、それをずっと後藤さんとかにはずっと言ってたんですけど、やっぱり人数が集まらなくて、だけど今現役の選手とかも集めていると今11人ぐらいいて、でその子たちがもう何年前か3年前ぐらいからあの入学したっていう時、タイミングに私もせっかくなら女子のラグビー部をできるチャンスが今ならあるかもしれないってなって、早稲田ガイレディス出身の子もいれば、早稲田クラブでちっちゃい頃から上草のグラウンドでずっとやってたっていう子も大学受験して早稲田に入ってきたりとかしたんで、そのタイミングに、いや今柳沢さんっていうラグビーの今シムとか全部女子のやってくださってる方にもう頭を下げて、もうどうかお願いしますっていう風に3年前に、私はそこからもフランスに行っちゃうんで、
やっぱりサポートしてたわけですね。つまりその
そうです、最初もうお願いしますって、あとはすいませんフランスにいるんで申し訳ないですけどお願いしますって言って、もうあとは全部柳沢さんが頑張って作ってくださったんで、もう私はもう本当何もしてない、やっと形になったっていう。
更新のために道を開くために頭は下げるわ、ワインは売るわ、タックルはするわ
面白いラグビーのおかげでいろんな出会いがあるなとは思いますね、
なるほど。でこれまあよく女子の選手特に聞くんですけど、7人制と15人制どっちが好きかとかどう違うかっていうのは、これなかなか難しいですか
でも私最後やっぱり15人制が好きだったんで、15人制が1シーズンフルでできるチームに行きたいって思った時にフランスだったんですよね。なんで最後1シーズン2シーズンフランスでフルであのシーズン戦えたので、もう本当に引退できたなって思います、
今年引退をして今社業に励んでるわけですけれども、ちょっとパリのオリンピックやると気になるでしょ。
いやー気になりますね
せっかくのフランス語、
はい、あの時もうちょっと長いこといてれば、今日本代表のサポートとかできたのになっていうのはあるんですけど、あの今ちょうどその現地で、日本語とフランス語が喋れる日本人の方のこうリエゾンとかを今日本代表に会う人を選出したりとか、
してるんだ、
してて、なんかそういう見えないですけど、そういうことがちょっとでも関われてるだけで、もう本当にありがたいですし、今じゃもう女子なんてもうメダル取る可能性も大いにあるんで、もう本当に注目ですし、一人あの一緒に長門でプレーしてた、
ちょっと聞くことも注目の、ただ今こうメンバーがねまだ、
はい、
全くわからないですね、これ。オリンピック誰が
行くか。ここからはわかんないですね。
だからなかなか簡単に言えないんだけど、ちょっと一人気になる選手がいる。
はい。
まあ、ぜひちょっと紹介してください。
長門ブルーエンジェルズの辻崎幸乃っていうんですけど、昨日って呼んでるんですけど、その昨日は福井の国体でバスケ上がりでプレーしてて、すごい福井でめちゃめちゃ目立ってた選手だったんで、私たちは山口県の代表として国体に出てた時に、見て、もうあの選手めっちゃいいから絶対取った方がいいですって言って、当時のそのマネージャーが声かけて、
長門に、
はい、はい、で長門に来てくれたんですよ。で長門に来ても今じゃ長門のもうスターだし、その選手がもうやっと今日本代表の、
だからそんなにキャリアがね、
はい、
ちょっと遅れたキャリアですね。つまりバスケットやってて、はい、
そうですね、
国体で、
はい、もう今年多分千春さんの次ぐらいに多分一番年齢もいってるんじゃないかなっていうぐらいベテラン側なんで、ラグビー歴はそんなになくても、やっぱバスケのその対人関係のこの距離感だったりとかすごい上手で、本当に昨日が初めて代表に選ばれた時はジョージさんともうすごいわーって、
感動した、
すごい覚えてます
、 まあね、これはセレクションはもう監督が決めるで、はい、本当に分かりませんけども、
はい、
そういう人がいるんですね、つまり。
はい。なんで、こういう人も入って、ずっとラグビーしてた子とかといろいろミックスしながら、今本当にすごいチームができてるなって、はたから見てても思うんで、誰が出てもおかしくない、ってぐらいのチームになってるんで、もうパリはやってくれるんじゃないかなと思います。
あと、まあ、1月でしたっけ、引退を発表したの。
そうですね。
で、はい、まあ、会社に今、いわば戻ってって言うんですか、オフィスに戻って。はい、今、どういう仕事をしてるんですか、テレビ局で。
全然関係ない、人事局の採用とか研修を担当してるんで、要は、フジテレビで働きたいっていう学生だったり、キャリア採用とかのに、一番奮闘してるんですけど、もう会社のことを今一番分かってないんで、今もう1年目に全部教えてもらってます。
じゃあもう本当にこう一社員としてバリバリ働いてるわけですね。
はい、今は人事局にいるんですけど、これからは一応フジテレビという、まあ、メディアの力を使って、こう現場のその制作現場の方で今できるようなことをしたいなと思ってます。ディレクターとかを目指していきたいなと思ってます。
なるほど。で、まあ社業励みながら、
はい、
今なんとラグビーに関連する将来っていうか、なんとか思い描いていることあるんですか？
もちろんラグビーに本当にこの20年ぐらい本当にお世話になったんで、ラグビーに返せるようなこれから送っていきたいなと思ってて、もちろんできることを探していきたいなと思ってるんですけど、中高生のターゲットが私は好きなので、そこになんか英語とか使ってラグビーとかも教えたり、なんか本当に自分できることをこれから探していきたいなと思ってるので、全然ウェルカムです。
本日のゲスト、まあ、非常に興味深いフランス人の試合前の円陣の話を聞きましたけれども、7人制15人制の元日本代表富田真紀子さんでした。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
やれないことなんてない、走り続けて次をつくる、それを僕たちはリサイクルと呼ぶ。
未来を作り出せ、リサイクルのその先へ。 B コールリサイクル西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
とにかく声をかけて様子を見よう、みんなプレーしたいはずなのだから。これはまあ、スー・ブロディというスコットランドの元女子代表選手、ウィングの人でした。1994年に第2回のいわゆる女子のワールドカップというのがあったんですけれども、これ本当はオランダで行われるはずだったんですね。ところが当時の国際統括機関が、今のワールドラグビーが、インターナショナルボード、まあ、なんていうか、まあ、ちょっと意地悪したんですね。女子のワールドカップを勝手にやっちゃいかんというような。それでこう急にオランダはやる気を失ってなくなると。でその話を聞いたこのスコットランドの女性たちが、当時のスコットランド代表とまた活動を始めて1年ぐらい、本格的に指導して1年ぐらいのよちよち歩きのまだ代表だったんだけれども、その有志たちが、これが好きなんですね私、エジンバラのトッズタップというパブ酒場に集まって決起集会を開くんですね。これは私たちが代わりにやるべきじゃないかと。そして一人の人の、スー・ブロディという人の職場にファックスがあった、ファクシミリが。それで世界の教会にどんどんファックスを送って、とにかくスコットランドでやりましょうっていう声をかける。そして結局それを実現するんです。日本も参加するんです。私はね、このなんていうか、当時のその女子ラグビーの人たちの心意気と酒場でね決起する、これ好きなんですね。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。 また U-NEXT でも配信します。で、私この間函館ラサール高校でコーチングして、今日声が枯れてる理由の一つがそれで、声が枯れてお医者さんに行って一番安静にしてなきゃいけない時に函館でコーチングをしてしまって、ところが私気づきましたね。声があんまり出ないと意外といいコーチングができる。主力の選手が私の気持ちを汲んで、私の言いたいことをこう言ってくれるんですよ。俺の気持ちを声が出ないんだから汲んでくるよって一回言ったら、ずっとそれをやり続けてくれて、ただし私と初めて会う新人1年生には私のいいコーチングできなかった。やっぱり初めて会う人にはでっかい通る声で心にこう食い込んでいかなきゃいけないんですけど、それはできなかったんで、声を直し次第また函館に行きたいと思います。以上、藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。